体が痛いです。
トレーサーに全く乗っていません、K でございます。
はい、というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
体が痛
い。なんで？トレーニングしすぎで。
はい。もう昨日はもう、バキバキにやったからね。
え？
昨日はもう、バリバリやったから。
あ、そうだ。
なんか、ちょっとなんか、新しいやり方とか試したりしてるから。いや、でもな。
はい。
なんだかんだ働き始めてもう、2ヶ月ぐらいになるのか。
うん。
もう3ヶ月か。早いもんで。
はい。
トレーニング頻度がめちゃくちゃ落ちて嫌なんですけど。
それはしょうがないでしょ、だって。
まあ、しょうがないけど。まあ、前のようなサイクルでは無理やっていう。悲しいね。
悲しいね。
悲しい悲しい。そら仕事辞めろって言うわ。
今すぐ仕事辞めてください。
今すぐ仕事辞めてくださいってそら言うわ。あれほんまやと思うわ。
今すぐ仕事を辞めるんだって。どうなっても知らんぞって。
いや、ほんまに。
どうなってもってどういうこと？
いや、万人にはおすすめ しないが。この世界を極めたいならそうするしかないって。
やめろ。
うん。
今すぐやめろ。
そう。で、Kさん。
はい。
トレーサーについて。
はい。
乗ってない？
乗ってないですね。まあ、乗ってないって言っても、あれだけどね。去年の12月の頭ぐらいに乗ったのが最後っていう。
俺が働き始めると、時ぐらいに乗って、それから一切乗ってないと。
まあ、そうね。
まあ、日本は寒いもんな。
そう、寒い。まあ、寒いと言いながらベスパとかに乗ってるけど。
まあ、ベスパはほら、なんか、ガードがあるやん、ガードが。
まあね。まあ、トレーサー乗るのめんなさいしな、だって。乗るに儀式がいる。
でかいしな。
でかいから。いろいろ着込んだりとかさ。
はい。
それがめんどくさい。
なるほど。
とはいえさ、ちょっと、近々ツーリングの予定がありまして。
ああ、はいはい。
エンジンかかるかと思ってさ、そもそも。
ああ、まあ重要やな。ほんまに動くかどうか試しておくというのは重要
だ。そうそうそう、当日動かへんはやばいよ。
おう、やばい。
動くかなと思ってさ。
お
う。ちょっと、チェックしとこうかなと思って。
おう。
引っ張り出したんですけど。
はい。
すぐかかりましたね。ちょっと怪しかったけど、かかったね。
ギュッ。ブロロロロロロみたいな。
いやいや、そこまでじゃない。
あ、そこまでじゃない。
うん。キュルキュルキュルが、キュキュッキュッキュッって
言うね。ああ、なるほど。
すぐかかりました。すごいね、と思って。
はい。
で、こいつはあれなんですよ、リチウムのバッテリー積んでるんですよね。
おー。ええやつやん。
まあ、あれなんですけど、僕のところに来た時からずっとついてあるやつなんですけど。
ああ、そうだね。
いや、そう考えたら余計すごいなと思ってた。もう7年近くになるわけなんですけど。
ああ、なるほど。
普通に動いてるっていうのがさ。
うん。
高いだけあるねっていう。まあ、あとあれやろね。やっぱりその、なんていう、出せるさ、電気の量がでかいっていうのもあるから、やっぱセル回りやすいんやろな。
で、確か、リチウムって、低温に弱いっていう弱点があんねんけど。
はい。
その、君が言ってたそのセルの周りが弱いって言ってたやん。
うん。
あれ確か一回通電させて。
はい。
しばらく待ってたら復活するやろ。リチウムって。あ、そうだ。なんか特性として。
へぇ。
その、事故の発熱でなんかとか。
はいはいはい。
ええな。
すごいなと思って。
まあ俺もバイク買ったらそうしようかな。
うん、そうしたらいいじゃん。っていうか、まあ、あったかいところからあんま関係ない。
あんま関係ない可能性はあるけど。
ああ
でも逆に言うたらあれやん。その、寒さに弱いっていう弱点が一切なしみたいになるってこと。
ああ、まあ、それはそうやな。
無敵。
あとあれやね。カバーかけてたのにドロドロだった。
ああ。
まあ、風がね、どうしても、あるんでしょうがないですけど。
なるほど。
はい。
で、その、最近なんですけど。
はい。
ナスを物色してるんですよ。
はい。
あのヤフオクとかでさ。
ヤフオクで。
うん。いや、まあ、何 ?4 月に日本に帰るやん。
はい。
まあ、その時に持って帰ったらええかなと思って。
ああ。
いや、なんかちょっと、ナスの可能性にこう気づいてしまったというか。
あ、そう。
なんか、携帯のそのデータ圧迫するやん。どうしたって。
はいはい。はい。
もうなんか常時、自分の家のナスに同期させまくるみたいな方法ってどうなんかなと思って。
ああ。でもほとんど写真とかじゃないの？
写真やな。写真と音楽データが多いかな。
ああ、もう音楽データはね。
で、まあ、こっちやとさ、
はい。
あの、SIM の通信制限がないのよ。
はい。
俺が使ってるやつ。通信量に対する制限がないと。やから、その、な、ネットワークを構築して、バンバン通信させるみたいな、
うん。
使い方もありかなと思って。
悪の。
いや、悪じゃないよ、別に。
そういう加減を知らない奴が出てくる。
いやいやいや、別に全然なんか妥当な使い方や。加減を知らん奴ってのはあれやろ、なんか、ジョージアのなんか動画をダウンロードし続けるみたいなやつや。
まあね。
まあそういう感じで、まあ物色してますっていう話ですね。
なるほど、
ね。
今アマゾンでタイムセールやってるやつでなんか出てないんかな？
新品のナスって高い。
ああ、まあまあまあね。
タイムセールはやってないな。ある、あ、バッファローか。バッファローのやつなんか使いたくないよ。
なんでな。
え？やっぱ、信頼と実績のシノロジーじゃないの。
バッファローだって信頼と実績があるでしょ。
いや、自由度が違う、自由度が。
自由度って言ったってそうだ、ね、だってやらんやん、別に。
いや、まあやらんけど、そのアプリの出来の良さが全然違うほうが。っていうか、ぶっちゃけシノロジーで慣れてるから他のやつあんま使いたないっていう。
そうかな
のがある。
おい、シノロジーのソフトが特段使いやすいと思ったことはないんやけど、君から出されたやつを接続してから思ったけど。
あ、タイムセールやってるぞ。
26000円で売ってるやん。
シノロジーナスキット、シノロジーナスキット4ベイ DS923 プラス G。
ん ?4 ベイ、
定価 98,682 円が、なんと 87,820 円。
それあれじゃないの？
うん？
ハードディスク別とかって言うんじゃないの？
いや別やで、そら。
そうでしょ。
シノロジーみんなそれ別や。
ちょ、なんもかかんねんて、そこは4ベイに押さなあかんねやろ？
まあ、まあ別に4つ全部入れんでもいいけど、入れたとしてもまあ。
入れなかやろ、そら。
いや、入れんでいいよ、別に。3つでもいいよ。
じゃあ、2ベイでいいやんけってなるよね。なんで4ベイ買う必要があるの？
後から増やせるか。
後から増やしても総容量増えへんやん。
増える増える。シノロジーのやつ増えるで。そういうのうまいことできてんの。いや、だって、この値段やから中古狙いになっちゃうんだよね。
まあまあまあ。そうやったらこのバッファローの4テラ2万6000円とかのやつの方が。
いや、それやったら、普通の 2way のナスキット買うて。
いや、これだってあれでしょ。ついてんじゃねえ？これハードディスクついてないか。
4テラって書いてることはついてる。
でしょ？
うん。
安いやん。
いや、まあ安いけどやな。
どうせナスなんてさ、だってペッて物置いとくところなんやからさ、そんな、普段からなんか毎日見てるようなとこじゃないんやから、別に安くていいんじゃないのって気がするけど。
いやいや。いや、だから、中古で8000円みたいなのを狙ってるっていう話。
いや、でもこの前のやつ高かったやん、だって。
え？ああ、この前のやつな。
ああ。あれ買うんやったら、これ新品で買ってもいいんじゃないのって気がするけど。
いやいやいやいや。いやいやいやいや。
6テラでも3万8000円ですってよ、奥さん。
でも6テラのハードディスクってそんな高くないからな。
うん。でも2台積んでるからね。
あ、6テラ2台か？
だって2ベイやから2台でしょ。
それあれじゃないの、3テラ3テラ構成じゃないの。これ総容量って書いてないか。
いや、データストレージ容量が6テラバイトやから、ハードディスク容量6テラバイト。
2台でじゃないのか、それ。
いや、ハードディスク容量が6テラバイトでしょ。
うん。
総容量が、総容量が
3?3、3で6じゃないの。
じゃあ使えるの3よ。
ん？
じゃあ使えるの3じゃないですか。
まあ、レイド1で考えたらな。
うん。そんなことどこにも書いてないな。6テラとしか書いてない。
まあまあ、とりあえずそういうもんを見てるっていう話ですよ。
うん。
で、K さんは K さんでなんか新しいもん買ったんですって？
はい。あ、この前俺あれやね、キャンプしに行ったって言ったよね。
なんか ずっとキャンプしてに行ったっていう話しか聞いてない。
あの、なんだっけ、有名キャンプ地にキャンプしに行こうっていう話。してなかったっけ？
え、なんか道で寝たみたいな話は聞いたけど。
あ、それじゃないな。
それじゃない。
それしてないか。あの、もうこの前バイクでね、ベスパで行ったけど、はい、まあ、次はまあ、車で行こうと思って。
うん。
で、関東にはなんか結構ほら、有名キャンプ地みたいなのがあるじゃないですか。
あ、いますね。
はあ、その中の一つに、川蝉河原っていうのがあって。
あ、なんか聞いたことある。
あるでしょ？
うん。
まあ、埼玉県の、
はい。
ね、寄居町っていう、秩父に近いところにあるんですけど、
おう。
で、荒川の河川敷なんですよね。
はい。
で、まあ、有名キャンプ地に行ってみようと思って、そう行ったんですけど。
はいはい。
気軽に家を出たら、家から5時間かかったっていう。
なるほど。
まあ、千葉から埼玉やし、まあ、高速使わんでも、下道でゆっくり行きゃ行けるやろ、すぐ着くやろと思ったら5時間かかって。遠いな、おいと思って。
大変ですね。
関東平野って広いよねって思って。
お
で、まあ、広い河原でね。
うん。
で、ね、一泊千円。
はい。
まあ、河原の出口のところにトイレも、炊事場もありみたいな感じで。ゴミも、はい、ゴミもまあ、分別すれば捨てさせてくれると。
なるほど。
あとで、嬉しいのはあれはね、まあ、廃材を切ったやつではあるんだけど。
はいはい。
薪が土の袋に満杯で一袋500円で売ってるっていう。
ああ、なるほど。
で、しかもずっと置いてあんねやんか、あの、外に。
うん。
で、ポストに500円入れて勝手に持って行ってシステムになってるからさ。
ああ、無人販売所ですね。
夜足りなくなってもいいっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
夜寒くて、ああ、足りねえなってなってもいけるっていう。
はい。
あと、あれ、ペイペイも使えるっていう。ペイペイのQR コードがピッて貼ってあるから、それで。
はい。
500円。まあ、それはいいとして。
はい。
でそこは帰りにね、ちょっと、関東はやっぱりほら、いわゆるさ、アルペンとか、ああいうとこだけじゃなくてさ、なんか、キャンプ用品のセレクトショップみたいなのもたくさんあるわけですよ。
おー、なるほど。
まあ、なんかそんなあんねんなと思って、キャンプ中に見てたらね、うん、いろいろ。
はい。
まあ、その中の一つにちょっと帰り寄ってみようと思って寄ったんですけど。
はい。
で、そこで買ったのが、まあ、LED ライトなんですけど。
はいはい。
LED ライトに、ほら、ベープマット。ってわかる？
え、ベープマット？
ベープマット。
え、
カトリのさ、
あれな？あ、はいはいはい、
ちっちゃいほらあるやん、なんかちっちゃい
なんて言ったらいいかな、四角やろ、青い四角やろ、
青い四角のシートみたいなやつ、
うんうん、
機械に入れてそれを熱してなんか匂い出るみたいなやつ、
はい、ありますね。
あるでしょ。あれと LED ランタンを組み合わせたような。機械があるんですよ。
おう。
今、リンクを送りましたが。
はい。なるほど、なるほど。ベープマットとライトを組み合わせた全く新しい何か。
まあ、そうね。
なんか、あれやな、光に虫が寄ってきて、結果虫が死ぬっていう、なんか、すごい、なんか。
いや、でも、蚊って光に寄ってくるんかな。あんま意味しないけど。
一応寄ってはくるんじゃないか。
そうなんかな。まあ、あの、形状はなんていうか、あの、ほら、筒状の、なんて、いわゆる懐中電灯みたいな。
うん。
形状してまして。
はい。
で、その筒状の、まあね、その、筒状のなんていうか、先っぽが光るんじゃなくて、
うん。
円筒状のこの、なんていう、筒の部分が光るっていう。
はい。
イメージですね。で、それで、まあ、ランタンと。
はい。それこそあれですよね。なんかサイリウムみたいですよね、これ。
あ、そうですね。サイリウムの短いやつっていう。うん、サイリウムって言って分かる人はどんだけあるのか分からんけど。で、その、円筒のまあ3分の1ぐらいが、
はい。
残りの3分の1ぐらいが、その、制御部と、その、ベープマットを熱する部分になってまして、
うん、はい。
なんと、ベープマットを2枚インストールして、
はい。
まあ、温め、ぬくめることにより、まあ、蚊を対策するという製品なんですけど。で、ここのこの製品を出しているこのブランドっていうのが、いつもあれするんですよ。あの、クラウドファンディングで、やるよって言って、
ああ、はいはい。
で、作って製品化するみたいなことをよくしてるんですけど、
は
い、で、これ自体が、あの、クラウドファンディングやってるってこと自体知ってたんですよ。
うん。
知ってたけど、で、この、ね、あ、虫取るんやっていうのも分かってたんですけど、
はい。
ここのさ、この、ベープマットの部分がさ、これ専用品やったら嫌やなと思ってさ、
おぉ。
そのほら、ね、普通にさ、あの、ドラッグストアで買えるやつならいいけど、
補給できひんからな、製造。
そうそうそう、そうだった時さ、普及できひん、補給ができないじゃないですか。なんか専用品買えとかって言われたら嫌やなと思って、
はい。
で、まあ、それが嫌やなと思って買ってなかったんですよね。で、ちょうどその、うん、そのおしゃれセレクトショップみたいなところに行った時にさ、
はい。
これ置いてあって、
はい。
まあ、置いてるってなってさ、で、しかもなんかベープでいけるって書いてあるからさ。
ああ、なるほど。
お、マジかよ、どうやってじゃあ買おうと思って、買ったっていう。
はい。なんぼなんですか、これ。
これね、結構手出すのよ、6000円くらいすんね。
ベープマットとライトを別に持った方が安いのでは
そうだよ、あのね。で、まあ、これ買って帰ってきてからさ、あの、うん、僕のキャンプの師匠であることの二郎さんにこういうの買ったよって言ったらさ、
はい。
あの、今、ベープでもさ、その、なんていう、ベルトのループに引っ掛けて、持ち歩くようなやつ出てるじゃないですか。
はい。
あれをグリーンに塗ればよかったのではみたいなこと言われてさ。
ああ、なるほど。
ぐぬぬって。まあ、あともう一個気づいたことはさ。
はい。
あの、蚊が出るような暑い時期にキャンプしないっていうことに。
まあ。
そこはオフシーズンだったということに。
はい。
気づいたという。まあ、かっこいいから買ったっていう話です。
うん。なるほど。じゃあまあ、それを用いて頑張って、キャンプ
またキャンプに行くぞっていう。
はい、わざと蚊が多い時期にね。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki アットマーク gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけで。
はい。
またツイッターにコメントいただいてるというか。
はいはい。
この話いつまで引っ張んねんって話やけど。
はいはい。でも、新たな燃料が溶かされたんでしょ。
そうやね。では、まずちょっとコメント拾いの方から。
はい。
かんすけさん。 個人的には EU に近い出力縛りの 11kW まで、35kW まで、無制限の3種類で、おのおの AT 限定の計6種類くらい日本の免許制度もシンプルにした方がメーカーもバイクも作りやすいと思います。はい、コメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これな、ヨーロッパそうやねんな。出力規制なんやな。出力規制って逆にややこしないかっていう気はするけど、
ね。俺もそう思うな。
測りに
くい。ピークパワーなのか、
その。ピークパワーやな、確かこれ。
ピークパワーでしょ。でもそんなさ、じゃあ、例えばまあ、最近ないかもわからんけどさ、あの、250cc の4発でむちゃくちゃなんていう回転数上がるけ、回転数上がって、
うん、
とんでもないピークパワー出るバイクみたいなのあるやん、たまに。
ああ、だから、あれやで、なんか、そういうのもあかんで。
あかんわけでしょ？
うん。逆になんか、出力制限版みたいなのあるからね。
はいはいはい。
ヨーロッパって。なんか、600で、ほんまやったら100馬力余裕で超えるけど、なんか、あえて70馬力で抑えてるみたいな、ね。うん、抑えてますみたいな。
はいはいはい。だから今度あれじゃないの、日本でやろうとしてるあの、原付のやつと一緒ってことでしょ？
あ、そうそうそうそう。
125cc にして、50cc 走
行。あれほんま余計やって。あれはほんま余計や。もう原付廃止しろって。
絶対外すよね、それってやるやんねん。
どうやろ外せんのかない
や、だってそれはコンピューターで制御してるわけでしょ？
おう。
で、多分さ、そのほら、グロム120、例えばやけど、グロム125とグロム50みたいなのが出るとするやん。
おう。
でもエンジン一緒で ECU だけ違うみたいな話になったらさ。
ECU だけ、まあちょっと出てみな分からんけどな。
まあね。
まあそれはちょっと出てから頑張って買う、その、なんていうか、観察しましょうっていうか、あれやな、よう考えたら、こう、原付きなんか廃止しろ派はさ、
はい。
こういう場合どういうムーブをしたらいいかっていうのを今思いついたんやけど。
はい。
あの、ひたすら、その、原付きとされる125の改造情報みたいなのを流しまくったらいいんじゃないので、制度を事実上崩壊させたらいいんじゃないの。
いや、あるじゃないの。道路の真ん中で時速30キロで走るっていうのがあるじゃないの。
いや、それはもう今までから、まあ、言われてきたことやけど。
でも今やってないやん、
実際。いや、だから、それを、そうじゃなくてな。
ああ。
そうじゃなくて、みたいな。その、排気量だけでかいっていうの無理があったねってみんなに思ってもらうのと思ったらそうするしかないんかなって。まあまあ、でも結果、それやったところで何も変わらんかったっていうのはありそう。
うん。
その、事故が増えるわけでもないみたいな。あれって。じゃあこの規制は一体何のためにみたいな。のがなんか逆説的なこととして出てきそうだけど。まあ。そうですね。まあ、かんすけさん、どうかな、出力制限導入するかな、測りにくいからやりたくないと思うんだけど、俺。
だから、あるじゃない、こうなったら、今度な、あのバイクの名前があるじゃない、CB35kW とかになる
ん
じゃない。い
や、そんなのな、ヨーロッパでなってないのにならへんやろ。いや、でも、測りにくいってほんまに良くないね。
もう分からんもんな。だって。
分からんやん、そんな。なんか、うん、ベンチ台みたいなの乗せん限り分からんやん。
そうね。
排気量って測ろうと思えば測れるやん、物差しで。
まあまあまあ
まあ。まあ、物差しはちょっと言い過ぎやけどさ。なんか、ノギスと物差しが測れるから、ほんまに。
いや、だからさっき言ったみたいにさ、そのほら、明らかにさ、なんていう、明らかにこのバイク250ちゃうやろっていうのは見た目で分かるけどさ、その、何キロワットなのかっていうのは、ねえ、そのコンピューターとかなんないで制御できるから、見た目じゃ分からんみたいな世界になるわけでしょ？
分からんねえ。
ああ、それは困るよね。
いや、もうちょっとこうね、世の方をなんか、シンプルにしていただきたいものですという。
はい。
はい。
バイク乗れる以上みたいなやつってことでしょ？
まあ、そう。
いくさんが言うのはそういうことでしょ？
そうそう、俺の主張はさ、もう操作法は全部一緒だろ。次元性とかありかもしれんけどな。
次元性
だから、なんか3年は400で我慢しとけみたいな。
ああ、そういうことね。3年ロムれってこと。
ああ、そう。3年ロムったら。
いいぞって。
いいぞ。 まあ、そんぐらいだったら、まあ、大々なんていうか、気持ちも落ち着いとるやろうから、みたいな。
一番楽しい時期は終わったよ。
あ、そうそうそう。なんか、落ち着いてきた頃になんか、よしって。年齢制限よりこっちの方がええかもしれんな。いや、でさ。
はい。
あの、そんな中、あれですよ。教習者大論争に、ホンダが答えをいきなり出してくれるという。
ああ、これだよって。
これだよって。次はこれだよって。はい。ウェビックプラスにあった記事です。NX400 が次期教習車に。NX400L、かっこ教習車仕様。ホンダから発売。シート高10ミリダウン各種ランプを搭載。価格は106万7千円。というわけで、新しい教習車がいきなり出るっていう。あれですね、なんか CB400 が基本みたいなことを言ってた人たちは一体何だったんですかねっていうか、もう売ってないし。
はい、もう売ってないやないか。
売ってないもん、基本にするのおかしいわっていう。
確かにすっかり忘れてたけど CB400 スーパーフォアってもう生産終了してたよねっていう。
はい。で、そんな中、ホンダさん出してくれました。NX400 ベースです。一応ね、ツイッター界隈ではあれですね。シート高が高いの文句を言うやつばっかりですね。
うせ黙れって、もううせ黙れって
。もうホンダ的にはそういうことやろ。もう甘えって。高かろうがなんだろうが乗れみたいな。
まあでもあれはな、一気に40センチアップやからな。
40、いや40ミリじゃん。40センチも上がったらおかしいやろ。
4センチアップ。まあでも4センチやったらまあそんなってあれやな。
幅狭なってるから、トータルでは変わらんのじゃん。
そうね、その意外と、くびれのところがね、狭くなってれば、シート高自体上がってても足はつくみたいな話かもしれんけどね。うん、
見るからに幅狭いし、このバイク。
確かにね。
いや、だからあれやって、俺がなんかこめくり回した、なんか、レブルを400に回収する案はどうかとか言ってたけどさ。
はい。
もうメーカーが、あ、これっすって言ったら。もう終わり。
まあでもあれやんね。回収は回収なわけでしょ？ベースはだって500やんね、これ。
うん、そうそうそうそう。
500X でしょ？もう昔の。
NX500 ってのがあんねんな。
うん。
で、エンジンはその言ってたレブルと、まあほぼ一緒のやつやで。
はいはいはい。で、それを、国内向けには NX400 にしてて、はい、
で、
さらに、教師車用にしたと。
うん。まあ足つき甘え説が、
はい。
採用されたということで。はいいや、でもな、俺な、これに関してもな、なんか、ちょっと言いたいことがあって。
はい。
この教習車仕様って俺おかしいんちゃうかと思ってんねんな。
もう普通の車両でいいやろっていう。
いや、そうそうそうそう。いや、まあ知らんで、このランプ、外から見えるようにランプつけるのはまあいいよ。
はい。
それはなんかいる気がするやん。
はい。
いや、そうじゃなくて、その、シート高10ミリダウンとかさ、なんか、
うん、
そのハンドルも変えてるんやったかな。
はい。
で、は、してるけど、それってさ、なんていうの？教習所的にというか、その、免許の、その、理屈としてさ、
うん。
まあ、なんか、バイクの免許って、その、何種類かしかないわけやん。
はい。
機種ごととかじゃないやん。
うん。
だから、要は代表的な車種なんか、乗れたら、まあ、全部いけるでしょ。っていう理屈じゃないですか。
はい。
ところが、この教習車仕様と呼ばれる車両って、売ってないよなって。
まあね。
だから、その理屈から考えたら、もう、なんていうの、もう、まんまのやつでいかんとおかしいんちゃうかって、思うんやけど、どうやろ。
まあ、言わんとすることはわかるけど。
わかってくれる？
はあ、
なんか、もうまんまのやつで、ええやん。なんか、その、まんまのやつで、なんか、これが乗りやすいんちゃうか、みたいな、やつを選んでくれって。
うん。
って思うんです
よ。まあ、でもまあまあ、初めて乗るから、まあちょっとこれで練習しやってことでしょ？
って言ったらまあそうなんですけど。
うん。 まあ言うてもさ、そこまでなんていうかさ、そこまで世に流通してるやつと、じゃあむちゃくちゃ違うかって言ったら、まあそんなこともないわけで。
まあ知れてるわ、さあ、さあなんか。そうそうそうそう。
ほら、マリオカートでほら、まずは 50cc から練習せよって、そういうことじゃないの。これ cc になるから、ちょっと話ややこしになるけど。
いや、いや、排気量は別にな、これが仮に500やったとしても、多分分からん、まあ分かるけど、比べたら分かるけど、なんか、
まあまあ、確かにこれ、これだって言われる。
これ渡されてさ、500ですって言われて、ああ、そうですかって多分俺思うと思う。まあこんなもんなんかなって。まあそういうわけで、あの、ホンダの、
はい、
ホンダからの回答は、もう、足つきとか甘いじゃんっていう。でも、これが選ばれるってことはそういうことやからな。
まあ、そうね。お前、そんだけ文句言ったらあげるからなっていう話になったっていう。
でも、さすがにあえてフロント19インチの車種持ってくると思わんかったわ。ちょっとびっくりした。
ええってな
る。マジか。あ、でも、あれかもしれん。あの、そのカテゴリーの中で、一番でかいやつ乗れなあかんみたいな考えなんかな、ホンダ。
まあ相変わらずそうなのね。
だからもう車体もでかくしとこう、みたいな。なんかデカ盛りの店みたいな発想で。
デカ盛りの店。
こう持っといたからな。
よかれと思ってね。
よかれと思って。まあそんなわけで。
はい。
まあ、あの、足つき甘え説が証明されて、なんか僕はちょっと、ほくそ演じるというと、あれですが。いや、でもあれかもしれん。あの、教習所の課題こなす的にはこういう形態の方が楽かもしれんでっていう気はするな。
まあ、そうだよね。
なんかようわからんやん。あの、何あの、スラロームとか、まあようわからんけど、あるやん。
はい。
一本橋とかもよくわからんけどあるやん。
うん。
あれやるって考えたらこれの方が有利かもしれんな。
はい。まああれじゃないの。車輪がでかい方が安定するんじゃない
の。そうそうそうそうそうそう。アイポイントが高い方がなんかやりやすいみたいな。
ああ。
でなんかテコの原理うんぬんでとかあるやん。
はい。そうね。引き起こししたりするにしても。
ああ、そうそうそう。テコの原理で起き上がりやすくなるからな、これ。
うん。
え、ってことはあれ？足つきという面をもう一切切り捨てたら他は全てが快適になるってこと？なんか真実に気づいてしまった。じゃあまあ、ちょっとこの辺の動静はどうなっていくかわからんけど、でも今後これが標準になっていくんだろうな。
まあ、そらそうでしょうね。
まあ来年また変わりますみたいなことになるかもしれんけど。はい、まあちょっとこれは観察していきたいと思います。で、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。お願いします。
まああとなんか、僕が考えた最強の教習者コーナーみたいなのが。まああるわけではないけど、なんか送ってくれたら嬉しいな。
はい。
これを教習者にしたらいいんじゃないのか、みたいな。というわけで、今回の放送は私、行くと。
怪我をお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。